にちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。本日はね、素敵なゲストをお招きいたしました。狂言師の茂山道治さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日あったかいですね。
ね、ちょっと暑いぐらいで。
暑いぐらいで、はい、はい、なんか今日はね、道治さん来ていただきまして、はい、すごい楽しみにしてたんですけど、よろしくお願いいたします。ね、道治さんとね、私は先日平安神宮で開催された絵師のね、キーアン先生率いる、はい、リンパロックでちょろっと共演させていただいたのですが、なんかね、道治さんってインターナショナルスクール育ちというか、
小学校だけなんですけれどもね。
そうなんですね。なんかこう、あの昔六甲のカナディアンアカデミーに出てたことがあるんですよね。はい、私も実はあのカナディアンスクールでレクチャーコンサートさせていただいたことがあって、あのもちろん世代的には全然あのジョージさんに教えてたわけではないんですけれども、はいはい、あのすごいね、不思議な応援があって、あのベルギーにいた時にね、私がしていた子供も当時そのレクチャーコンサート行ったらそのクラスの中にいたりとかして、
はい、それはすごいですね。
そう、すごい嬉しかったんですけど、すごいね、人懐っこく寄ってきてくださって、はい、あの子供にとってもまさかそこで私に会えると思ってなかったの で、
ね、ベルギーで会った方と、
あの先生がみたいな感じで、自分の先生でもなかったし、って感じ、すごいなんかこう懐かしい人に会ったような感じで、私もすごい嬉しかったんですけれども、どうなんですかね、あのその英語の中でお育ちになって、はい、あのご家庭はすごくこう伝統芸能のオタクじゃないですか。
そうですね、
でなんかこう日本、本当に日本語の世界でしょ。
そうです、親は英語全然喋らないですね。
すごいですね。それはあのどういう関係で、あのカナディアンスクールとかインターナショナルスクール。
そうですね、あの父が自分がこう学生というか、まあ子供の頃に、なんかどうやら日本の学校が嫌いだったみたいなんですね。詳しくは知らないですけれどもで、まあ子供がもしできたらその日本の教育、普通の教育じゃないところになんかやりたいと、でたまたま会ったのがその、インターナショナルスクールで、まず最初京都の学校行ってたんですけれども、そこがすごくちっちゃいところなので高学年になってくるとちょっとこう教育がね、整ってないということで、神戸の学校に、まあ、2年間ほど行ってたんですけれども、
すごい。じゃあもう今は英語と日本語どちらが、
いやもうさすがに英語はもう忘れていきますね。特に単語を忘れていきますね。
あ、そうですか。でもね、すごく読書家でもいらっしゃるみたいなので、またね、後ほど機会ね、なんかその英語狂言とかもされているから、やっぱり英語は近いのかなっていう感じがするんですけれども、
まあ何かとね、使うことはちょくちょくはありますけれどもね。
へえ、その狂言って言ったらやっぱ鎌倉室町時代からのいわゆる、まあ対話劇みたいな感じ、そうですね、ですよね。だからちょっとそういう感じで、今日は道治さんの狂言と私のちょっと西洋の笛でちょっとコラボをしてみたいなと思ってる、前はね、そのリンパロックの時はちょっとピッコロを脳幹に模してちょろっとやらせてもらったんですけど、サイズが同じなので脳幹とピッコロっていうのは、
だ
からネイルがちょっとやっぱり似てるんですよね。だからそれでまあちょっとそれで模してやらせてもらったんですけど、今回はちょっと本当にフルートで、金属アのフルートでやりたいなと思ってるので、ちょっとね、道治さんよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
そして私が演奏させていただきますのが、今年没後100年を迎えました、もうね今年も終わりますけれど、
そうですね、
ドビュッシーのシリンクスという曲です。お楽しみください。
これはこの辺りに住まいいたす狂言師でござる。だんだんと12月に入り、師走も忙しくなってまいり、私も都を走り回っておりまする。また今日も参ろうと存ずる。さてもさても、今日ったことのほか暖かいことかな。こりゃちと来すぎてまいった。お、その上見ればこれ雨が降るそうな。 しとしととこりゃ濡れてまいった。さらば、この辺りでちと、雨宿りをいたいてまいろうと存ずる。
ありがとうございました。はい、ドビッシーのシリンクス、なんかね、私ドージさんと今日、はい、共演させていただくにあたって、こう、はい、狂言だし、こうさっきも言ったように日本の、ね、曲をフルートかピッコロでやろうかなと思ったんですけど、はい、なぜなかそのドージさんの私の印象として、こうドージさん その日本 その狂言と、はい、なんか西洋のものを合わせたいなってすごく思って、でなんか先ほどの、ね、英語狂言とかもそうだし、はい、なんか結構ロック狂言とかも、ね、されてるのも知っているのでなんとなくこうね、こうあんまり日本ばっかりじゃなくて、ちょっと西洋のキラッとした感じのものも、なんかね、ドージさんにすごく合うってすごく前から思っていて、やりたいなと思って、このドビュッシーのこのシリンクスっていうのは、もともとギリシャ神話戯曲 の、はい、あのプシュケという戯曲のために作られたんですね、はい、なんかなんとなくそのあちらの神殿とかこう寺院みたいなイメージがちょっとあって、はい、それをちょっとなんか道寺さんの声と合わせてみたいなと思って今日はねさせていただきました、で、あの道寺さんといえばもう今月5週目される、はい、千の城5週目されるということなのですが、お父様一代を飛ばして千の城を5週目されるって、 それ何か意味はあるんですか？
そうですね、うん、まあ、そもそもこの千の城という名前が、はい、その当主の名前ではない、大体狂言とか能の家って歌舞伎とかと違って、はいはいはい、ほとんど全員本名なんです。
ほう、
芸名の人の方が全然少ないんですよ。
あ、なんかすごい混同してますよね、みんななんか。
そうですね、うん、やっぱりね、歌舞伎とかの方のイメージでね、はいはい、が強いと思いますけれども、はい、なので、基本的にはみんな本名でやるのが普通なんですよね。
なるほど。
で、その中で、まあ、お家によっては、はい、そのご当主だけ代々継ぐ名前があったりして、はい、我が家でいうと千五郎っていう名前ですね、
はい、
これがまあ当主の名前で、はい、これだけはまあ代々継いでいくんですけれども、なるほど、 あとは別に継ぐ名前じゃないんですね。
へえ、そういうものなんですね。
そうなんです。ほうほうほう。なので、はい、まあ別にあの親父が洗脳状にならなくても、まあ問題はないんですけれども、はい、まあなんとなくそのみんながね、あの洗脳状がせっかく大きくした名前だっていうので、うん、誰か継げっていう雰囲気があって、
せっかくですね、残したいですね。
そうですね、うん。で、父はもう継がないって言ってたので、う
ん、お父様のポリシーで、
そうですね。自分はもう生涯本名でやるって決めてたので、
お父様だいぶ個性的ですよね。
そうですね。ちょっと何考えてるのか分からないですね。
いやもうなんか息子をインターナショナルに お寺に下宿させてまでみたいなね。
そうですね。ちょっと何考えてるか分からない父ですけれども。
いや。はいはい。へえ、あ、そうなんですね。あ、じゃあ絶対一台ずつ積んで積んでいかなきゃいければいけないとかそんなんでもない。
そうなんです。僕でだから3代目になるんですけど、はい、初代はもう20歳ぐらいで病気で早死にされてる方なんで、もうどういう経歴の方かはほぼ分かってない、
ね。あ、そうなんですね。
なのでじあの祖父が実質なんていうんですかね、はい、分かってる範囲ではまあ初代的な感じですよね。
はい、はいはいはいはい。おじいちゃまが。
そうです。
はい。
なのでまあ僕がまあ継ぐっていうのをまあまあいいんじゃないのみたいな雰囲気ですよね。
ちょっとそういう感じで行ってきはってって感じなんですね。へえ、あ、そう、割とかし自由な感じで。
そうですね、はい、なのであの別に継ぎたくなかったら継がなくてもよかったんですけども
、ものすごい厳格な印象を世間は持ってますよね。そうですよね。子供の頃から絶対もう後継者で、それでも絶対継がなくちゃいけなくてみたいな、ものすごい厳しい訓練を積んで、もう泣きながらやるみたいな感じの、
そういうのはなかったですね。
あ、でも楽しくはされてた。
そうですね、まあ、父とかはどっちかっていうと息子を狂言師にしたくなかったみたいなので、だからまあアメリカンスクールとかにやったのも、うんうん、まあ、そっちの方に行くと結局大学とかは海外しか行けなくなるじゃないですか、
はい、
日本の学校の卒業資格がもらえないので、
はいはいはいはい、
なのでそのまま行ってたら僕も多分やってなかったと思うんですね。
そうなんですね、はい、いやちょっといろんなトリビアを聞かせてもらいましたが、はい、その襲名、ご襲名披露の公演でやられる花子という演目なんですけれども、はい、その思い入れがあったりとかするんですか？
そうですね、花子という曲はですね、うん、あの狂言というのはこういろいろランクがあるんです、
うん、
作品によって。
はい、
そうなんです。あの簡単な、一応誰がつけたのか知らないですけど、その難しさのランキングがあるんですね。
なるほど。
で、一番上に極主習いっていう極めて重い習い物っていう、うん、はい、のが一番難しいんですね。
なるほど。
これは狂言では、狂言としては5曲しかないんです。
う
ん、で5曲のうち3曲はあの老人になってからやるやつなんです。
なるほど。
で若いうちにやるのは2つしかないうちの1つ。
ああ、そうなんですね。
がその花子という曲で。
なるほど、じゃあまあご襲名披露公演でね、それをぜひとも堪能していただきたいと思います、はい、話は尽きないのですがお時間がやってまいりました、最後にこちらの告知です。1月27日大阪の吹田市浜屋敷というところで、それこそ、狂言の方と、フルートの、和と洋の融合をいたします。ご興味をおありの方はホームページの方までご連絡ください、また来月第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。